シマのロードトゥーザドリーム。はい、シマのロードトゥーザドリームです。お届けするのはコロンと
ビエです。
はい、先週、
うん、
沖縄合宿の様子をですね、
うんうんうん、
3人の選手の方、
はい、
前半ということで
鈴木譲るキャプテン、
はい、
畑中選手、
はい、
それから平塚選手、
はい
はい、国内で主力の3名の選手、
を聞いていただきまして、
うん、
今週は、
はい、
残る4名ということですか。
はい、
国内の選手、それから国外で走られる選手、
うん、
合わせて4名。
そうですね。
はい、
まずは阿部隆選手、で青柳選手、
うん、
で入部選手、
はい、
それから、野中選手と、
はい、
4名。これで漏れはないよね、
沖縄合宿についてはですね。
これメンバー全員だよね。
まあ
大丈夫だよね。
野寺監督とか。
まあまあまあ、選手はだよ。野寺監督は、また、後日というか、
うん、
出ていただいてお話をお伺いしようかなと思う。
おお、それがいいですね。
うん、まあ、沖縄合宿でちょっとした事故があったのでね。
事故？
これ、ブログでも書いてないよね、野寺監督。書いてたっけ？
いや、なんで私に聞くんですか？
車のドア閉め間違えて頭から大量出血して。
そんなこと言っていいんですか？
いいんじゃないのかね。いや、本人ケロッとしてたのよ。血はかなり出たみたいで。そういうちょっとした事故があったりして。まあまあ、まあちょっと、ね、その場に拘束してお伺いするのは気の毒かなとも思ったので。また後日、近日中にお話をね。お伺いできたらと思うんですけど。
なんか聞いてはいけない話を聞いたような今気分なんですけど。
大丈夫だと思うんだけどね。で、途中、俺が合宿から帰る頃に若干風邪気味になったりとか、
うんうん、
まあ監督も大変そうでしたよ。
まあ大変ですよね。うんうんうん、いろんなやらなきゃいけないことがね、
うんうん、
合宿なんかやっちゃうと特にいろいろあるでしょ。
うん
そ
うだね。まあ、成島マスターもね、同行はされるんですけど、
はい、
やっぱ二人で切り盛りするのはね、結構大変だからね。うん、
大変ですよ。うんうんうん、だって、まあ、レースでね、移動すると、うん、まあ、大体が1日か、前後、合わせて3日ぐらいとかさ、
うんうんうんうん、
ステージレースでもそんなね、
うん、
まあ、その決まった期間じゃないですか。うんうん、合宿もまあ、決まった期間なんだけど、
うん、
その間、びっちり日常いるわけでしょ、
うん、
一緒に、
うん。
練習時間も含めてね。
う
ん、
そうだね。
やっぱ大変だと思いますよ。うん、忙しい ですよ。
ね。
きっと。
はい。
うん。はい。
ね。
ということで、
うん、
ま、とにかく、残りの4名、
うん、
新加入の方もいらっしゃるので、
はいはいはい。
楽しみに、お聞きしたいと思います。
うん
えー、阿部隆選手です、合宿どんな感じですか？
そうですね、今年一発目の合宿ということで、
はい、
まあ、今年の初めから、まあ、去年のシーズンオフ明けてから、うん、ちょっとずつちょっとずつ、強度を上げて練習してきたんですけど、
はいはい、
この合宿で、まあ、一気にっていうわけでもないですけど、
うん、
まあまあ、負荷をかけた練習にシフトしてきた形ですね。
じゃあだいぶこうコンディション的にも、
そうですね、
まあ、上がってる感じなんですか？
去年ほどの早まり、まあ、早い完成ではないですけども。
あ、去年早かったんだ。
去年はもう結構早く、
はいはいはい、はい、
もうこの時期にいい、うん、こう、数字的なものも、
はいはいはい、
いい記録も残してましたし、
うんうん、
でも今年はそこまで上げないようにっていうので、うん、段階を踏んでやってる段階状態ですね。
じゃあちょっと抑え気味にっていう感じなんですね。
はい、ちょっと抑え気味です。
そうかそうか。去年ヨーロッパで、なかなかヨーロッパの話聞けないんであれなんですけど、
はい、
去年1年間振り返ってみてどうでした？
そうですね、
2年目のチャレンジでしたけど、
まあ、2年目のチャレンジではあったんですけど、うんうん、まあそう簡単にはこう対応もパッとできるわけではなくてですね、まあ勝つのはどうにも攻撃も難しいと、簡単ではないなっていうのは今でも実感してますね。
そうか、はい、そんなにやっぱり、まあ、日本のレースとね違うっていうのはよく聞くんですけど、
そうですね、うん、どうしてもレースの展開が、うん、まあ大集団のスプリントであるとか、うんうん、風で途中で分かれて、
ああはいはいはい、はい、
まあ、ある程度絞れた状態でのスプリントっていうものの、うんうん、まあ2つ3つぐらいしかないんですよ展開自体が、
はいはい、はいはいはい、あ展開はシンプルなんだ、
もう非常にシンプルですね。
じゃあもうほぼ力勝負っていうか、
そうですね、力勝負、あとうまく残った勝負、
うんうんうん、
ま
あ
そうですね、そんなに
そうか、
まあ何かこう外的要因があるっていうわけではないですね、
はいはいはい、はい、ってことっていうことはなんとなくそのなんていうの、レースね、全体通し1年通して走るレースもなんとなくつかめてきて、
そうですね、
こうやればいいのかなみたいなところは
もちろん展開が先ほど言った通りシンプルですから、うんうんうんうん、できる対応策っていうのもまあ限りなく数は少ないんですよ、うんうん、
はいはいはい、
でもそれを高めるっていうのはなかなか簡単なことではなくてですね、
うんうんうん、
でそこでまあ、今は苦労している段階ですね。
そうか、
はい、
で、今年ももう一度ヨーロッパでっていうことなんですよね。
今年で、はい、3年目の挑戦ですね。
どうですか3年目の目標。
まあ、もちろん去年挑戦し始めの時からずっと一緒ですけども、
うんうん、
向こうのレースでのステージ、まあ、優勝であり、
はいはいはい、
UCI2 クラスのレース、まあ、僕らが出られる最高のレースは2クラスですから、そこのレースでのステージ優勝なり、総合トップ10以内なりっていうのを僕は狙っていきたいですし、はい、
なんかやっぱ形にっていうことですね。
そうですね、3回目で挑戦してるんで、そろそろ形にしてもいいかなと思いますからね。
そうかそうか、
はい、
向こうで、あれなんですか、こうチームメイトでお友達とかは、
まあもちろんまあ、チームメイトですから、ある程度 の、 その付き合いはありますよね、はい。
コミュニケーションはスムーズになりました？
あ、年々ちょっとずつですよ。でも、
うんうん、
そんなベラベラ喋れるほど、僕はあまり英語もうまくないですし、うん、まあ、彼らの母国語もオランダ語ですから、
はいはいはい、
まあ、ある程度のレベルでやってる段階ですね。
そうか。
はい、
うん、でもそのなんていう言葉に対するストレスとかっていうのはもうあんまりないんです。
いやまだありますよ、ね、
やっぱあるんですか、はい、
そんな簡単なね
そうか、はい、やっぱその辺はね、まあ、しょうがないところでしょうけどね、はい、
そうですね。
そうか、まあでも本当3年目いい結果は出ればいいですね。
そうですね、僕も望んでます。
個人的にそのまあ去年走った中で、
はい、
まあ、だからなんて言えばいいかな、今年このレース狙いたいなみたいなのってなんかあるんですか。
まあ、出られる同じレースが出られるのであればですよね、うん、もうそれであれば、フランスのステージレースである、言いづらいなフランスだから、まあ、ロエール地方という、
はいはいはいはい、
あの辺でやるレースがステージレースがあるんです
よ、うん、はいはい、
でそれは、まあ、僕の意外とタイプにも合ってると、走りやすいレースなんで、
はいはいはい、
まあ、そこでの、まあ、総合を狙っていきたいな。
おお、総合を狙って、
まあ、もちろんステージでもいいですよ、
うん、
まあ、この際贅沢言わないどっちでもいいんで、はいはいはい、であととなると、まあもう一つオランダ国内のステージレースであるオリンピアツアー、
はいはい、はいはい、ああオリンピアツアー、はいはい、
これで、まあまあ、レベルがかなり高いんですけど、
去年島のレーシングでも参加したやつですよね、はい、オリンピアツアーって、
はいはい、あれは一応プロの登竜門っていう名目もあるんで、はいはい、まあ、そこで、まあ、ステージ優勝、
そうか、
総合は、まあ、ちょっとレースの前半の内容を見ると簡単ではないですけども、
うんうん、
まあ、もちろん狙っていきたいですしね。
そうか、
はい、
楽しみ。オリンピアツアーってだから春先ですよね。
うん、まあそうですね、5月、
5月、
はい、5月ですね。
そうか、
半ばほど。
なるほど、
はい、
でさっき言われたフランスのステージレースっていうのは、
あ、
あれいつ頃なんですか。
4月の後半。
4月なんだ。
もしかすると全日本のあたりなんだっけな。
ぶつかるかもしれないんだ。
そうですね。だったら、うん、別の競技しましょうか。本当に。
でも、やっぱあれですか、フランスのステージレースってやっぱ結構アップダウンが、はい、多いですね。ある感じ。はい。
多くて、うん、そうだなぁ、レースの走り的にも、うん、こう、割と、2、3人が、はい、行ってらっしゃいっていう形で見送られるんですよ。補給所あたりで。
なるほど、はいはいはい。
で、一旦落ち着いて、うん、まあ、追いかけられる奴らは追いかけて、うん、ゴールスプリント狙うとか、う
ん。はいはいはい。
でも、結構、フランスのコースっていうのは、その、アップダウンも多いし、うん、曲がりくなってることも多いので、はいはいはいはい、意外と逃げ切ることも可能なんですよ、
ね。ああ、やっぱそうなんだ。
はい。で、それだと、僕みたいに、の選手はこうに補給所あたりから飛んでって、うんうん、まあ、どうにか粘っていける。
なるほど。
そのチャンスが多いのはオランダのステージとかオランダのワンデーレースよりもフランスのステージレースの方が、
うん、やっぱそうなんでしょうね、はい、フランスの選手ってやっぱそういうタイプ多いですね。
多いですからね。まあ、そこに乗じていけるのは僕の強みなのか分かんないですけども、
う
ん、
まあそうですよね。阿部拓選手ったらやっぱそのね、逃げる男ですから。そうですね。
中盤からなり、うん、まあ、後半からはちょっと厳しいですけども。
やっぱ向こうのレースでもそういう展開に自分的には走られてるんですか？
そうですね。基本的には。言われ、もちろんレースの監督の方からオーダーとしてお前は最後まで残ってくれっていうのもありますけども、うんうん、それがないのであれば、もう自分から行きます。
積極的に行きたいって感じ。
そうですね。周りのチームメイトも、お前今日行くんだろうと。もちろん今日アタックだろう。
はいはいはい。言われるんだ。ああ、
やるよやるよ。
そうかそうか。
同じですから、うん、まあ、もちろんやってますね、
一応。そうか。はい、じゃあ、やっぱ向こうでも自分のスタイルっていうのは貫いてるんだ。
そうですね。それをなくしちゃうと。
まあそうですよね。
もう僕には何も残んなくなっちゃいますから。
は
い、
逆に言うと、向こうで走って、さらに磨きがかかったかなっていう感じは。
あるところはありますよ。なくなったところももちろんありますけども、
うんうんうん、
まあ一応いたんですね。
そうか。
毎回同じシチュエーションで走ってると磨かれるところもか、まあもちろんありますけども、
はいはいはいはい、
どうしても、まあ、磨かれないというか、うん、ちょっと見劣りしてくる部分も出てくるのは確かですね。
なるほど、はい、まあでもそうですね、向こうでいい結果が出るように、はい、楽しみにしております、ね、
はい。ありがとうございます。
ね、はい、本当にステージレースで総合、そうか、総合が結構逃げ切っちゃえば。
まあ、チャンスは大きいですね。
ですよね。はい、タイム差開くんで、っていうところか。ね、
はい。
わ、それ楽しみですね。出たいですね、それ。
ちょっと、
まあ、全日本はしょうがないですもんね、もうこっちで走るしか。
そうですね、去年、うん、4月の中盤だったか。
感じなんですか。
後半だった。下がちょっと怪しいので。
そうか、わかりました。
はい、うん。ちょっと難しいかもしれないですね。
ね。はい。まあでもね、本当はまた1年、さらに結果を求めて頑張ってこられるということなんで。
そうですね。
はい。楽しみにしております。はい。はい、ということで、阿部拓選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、青柳選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
去年は1年大活躍でしたね。
まあ、いえ、そんなまあ。
どうでした、その1年通して、去年どんなシーズンでした？
そうですね、今までは大学とかで走ってて、
うんうん、
去年はプロとして1年目の走だったんですけど、はいはい、そうですね、いろいろまあ環境も全然違う中で、うん、最初の方はやっぱり慣れてないっていうのもあって、うんうん、なかなかそうですね、走る結果が出なかったんですけど、
うん、
はい、
初めは結果が出てないなっていう感じがあったんですか？初めから見てて結構走れてるなっていうのは見てて印象はあったんですけど、僕的に。
そうですかね、うん、まあオランダ前半行ってましたけど、うんうん、まあ、その時はまあ思ったよりはまあ結果はもちろん出てなかったんですけど、うんうん、走れてなかったのかなっていうのはあったんですけど、
うんうんうん、
はい、日本ではちょっとなんかあまり。
そうか、はい。でも去年は、台湾でしたっけ？
はい。
でね、シーズンの最後に。
はい、そうです
ね。1年間通してきつくはなかったですか？その、ずっと走り続けるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
仕事としてっていうか。
そうですね。
その辺で途中で疲れとかはなかったですか？
やっぱりその疲れもあったのかわかんないですけど、うんうん、あの暑い時期ですかね、夏の、はい、のその J ツアーが J プロツアーが続いてる時期にちょっと調子っていうか、はいはい、落ちちゃってちょっとあんまりいい走りができなかった時期はありました、
うん、そうか、はい、まあでもそれも1年通してみないとわかんないことですもんね。大学生ではわかるわけはないから、そういう意味では、まあ、1年通していい経験はできたんじゃない
ですか。そうですね、はい、
ね、で新、J プロツアーの新人賞も取ったし、
はい、
で台湾も勝ちで締めたし、
そうですね、
そういう意味では来年いよいよ、まあ、その、ね、成果を問われて、
はい、
オランダ、どうですか、楽しみ、それとも不安が。
そう、初めて行くわけじゃないので、
うん、
その去年走れ、あのオランダに遠征行ってたっていうのがあるんで、まあ、その感覚っていうか、あっちのレースがどういったレースなのかなっていうのは大体わかるんで、うん、まあ、そういう部分はちょっと、はい、やりやすいかなっていうか、
っていう感じは、
まあ、望みやすいっていう。
そうか、そうか。で、はい、あの昨日ちらっとお伺いしちゃいましたけど、英語も多少はって、
そうですね、
言われてましたもんね。
はい、一番得意な科目って言ったら
英語。あ、そうなんだ、
はい、
あの阿部隆選手なんかまだ苦労されてるみたいなんで、あの阿部隆選手と平塚選手は行く前に聞いたけど全然喋れませんって言ってましたから、
あ、
ね、まあ、でもそれで、まあ、多少それでね、あの、はい、まあ、実際に生活するのとまた随分違うかもしれないですけど、でも多少そのゆとりが持てればね、
はい、そうです、
あの青柳選手自身は、あの、はい、その自分の走り的にはどこが売りだっていうのってあります？そのここが俺は自信持ってるみたいな。
やっぱりあのスタミナが自分は得意な、ある方だと自分で思うので、
うんうん、
そうですね、後半まで粘ってで、うん、まあ、最後の少人数でスプリントだったら自分自信があります。
そうか、じゃあその厳しいレースの方が好きっていう感じ。
はい、
なんだ、
はい、
そうか、そういう意味では確かに国内、あの距離に対する不安なんかは、
距離、そうですね、やっぱスタミナ、うん、自分は得意なんで距離もやっぱり、うん、はい、得意な部分があります。
そうか、そうか、はい、そういう意味では向こうのレースでうまくアジャストできるといいですね。
そうですね、やっぱりあっちの方は距離が長い、200キロ以上とかも普通にあるんで、
うんうん、
はい、そこら辺はやっぱ対応がちゃんとできるようにしたいです、
うん、あの去年1年、まあ、これシマノのね、おととしぐらいから取り入れられて今やってるそのパワートレーニングあるじゃないですか、
はいはい、
それでやっぱり去年1年でこう数値的に力がついてるなっていうような、
あれってあります？はい、感じますね。
あ、そうなんだ、やっぱり、
はい、もう数値で見ればもう分かっちゃうんで、
うん、はい、それでやっぱしっかり結果が見れて、
そう
です、ね、ここは伸びてるって自信はやっぱ ついてるんだ。そう
ですね、はい、やっぱついて
る。やっぱそれ大きいですね。
そうですね、その走ったのを数値化して、うん、それを見ながら練習できるっていうのは一番やっぱり、
うん、
その自分のコンディションとか数値で分かるわけなので、
うん、
はい、
うん、
とてもいいと思います。
あ、本当、はい、それに抵抗はなんか、まあ、抵抗っていうのもあれですけども、
あ、自分はあの去年から始めたわけじゃなくて、うん、あの大学の時からパワーメーター
みたいですね、
やってたので、
昔の青柳選手の自転車に、はい、まあ、某メーカーのがついてるのをちらっと写真で見たんですけど、
はい、
そうか、昔から、はい、でもやっぱりここまでシビアにっていうか、
あ、そこまではやってなかったんで、
やっぱそうなんだ、はい、
そうですね、
そういう意味ではやっぱりどうですか、その島野で去年1年間やってきた練習トレーニングっていうのはやっぱきつい。
いや、トレーニングはやっぱり本当にきつい。
あ、そうなんだ。去年一番きつかったトレーニングっていつ頃のトレーニングなの？
やっぱり全日本合宿とかですか、全日本前
の合宿
ですか、
ね、いや、一度ね、その一番きついトレーニング見たいなと思ったんですけど、ただ全日本ってみんなピリピリするじゃない
ですか。ああ、そうですね。
だから見に行くと恐ろしくてまだ見に行ってないんですけど、やっぱそこなんだ。
そうですね。追い込み具合も全然違います。
うんうん、
まあ、みんな高めて。
やっぱその意識的にも高いでしょうからね。そういう意味ではやっぱそこか。まあでもそれも全部乗り切って、で去年はやっぱチームも非常にね、いい状態で1年間走ってたじゃないですか。そういう意味では本当にいろんなこと勉強できましたね。
そうですよね。
はい、あの青柳選手自身が目標にしている選手とか。
目標にしている選手ですか。そうですね、やっぱ近くだと土井さんとか、
う
ん、
ああやっぱそうか、
はい、
あ土井選手とお話しする機会ってありました。
そうですね、結構全日本の時とかに、
うん、そう
か、まあ会うくらいしかあんま機会がないので、うん、そういう時にまあしゃべって、うん、まあ元々大学の先輩なんですよ、
あの土井さん。そうか、ほぼ法政大学、法政だから、
はい、
そうかそうか、
なのでその頃からもずっと憧れてたみたいな、うん、
あの怖くなかったですか、V 選手。
やっぱオーラはすごい
ですね。すごいよね。あの僕もね、あの昔から何度かお話しさせていただいてるんですけど、はい、やっぱインタビューする時すっごい緊張するから、やっぱオーラすごい
ですね。すごいね、はい、
でも多分まあ来年とかね、あまあ今年か、はい、向こう行くとやっぱり土井選手も、
はい、
あのレース見に来てくれたりとか、いろんなアドバイスくれたりとかっていうのがあるんで、はい、またいい先輩の横で、
はい、
ね、いろんなチャレンジができるといいですね。
はい、
まあ、でも、まあ、ヨーロッパ走ってね、その多少なりとも向こうの展開がなんとなく分かるっていう、
はい、
それはね、あの、はい、行ってずいぶん余裕になるかもしれないですね。
そうですね、はい、
いや、そうすると楽しみですね。やっぱりヨーロッパでプロになりたいっていう、
はい、
気持ちは、
はい、一番の目標はやっぱり、
やっぱそうなんだ、
はい、
まあそういう意味では本当にいい意味でチャンスもらったので、
はい、そのチャンス生かせるように本当にガンガンいっちゃって、はい、頑張るしかない。
あのどうですか、あのまあ合宿1週間過ぎましたけど、
はい、
その合宿で今まあその目標にしてる部分はちゃんとクリアできて、はい、いい感じで。
そうですね、うん、あのまあコンディションも良くて、
うん、
あの体調っていうか、あの疲れてる部分もそんなになくて、
うん、
はい、スムーズにトレーニングができ
てます
。できてるっていう感じです。
そうか、はい、まあそうですよね。いつ頃から向こう行くっていうのはまだ具体的には決まってないんでしょう。
まだ具体的には、はい、そう決まってない。
そうか、まあでも結構なんていうかな、まあ日本のね全体のスケジュールもちょっと前倒しな感じがあるので、
はい、
そういう意味ではね、いい感じでコンディション作れていくといいですね。はい、
そうですね。
まあ、でも、ね、ヨーロッパでの、またいろんな話を聞かせていただきたいなと思うので、
はい、
勝ちましたよって報告をぜひ、
はい、
はい、待ってたいと思います
ので、はい、
あんまりどうですか、あの、人見知りするタイプではない？
あ、かなり人見知りしますね。
そうか。
はい、
まあでも、向こう行くと結構ガンガン行かないと、ねえ、
はい、
いけないっぽいんで、
あ、
ぜひそこは切り替えて、
はい、
ね、
もうちょっとそうですね、
ね、
切り替え
ね、ガンガンと向こうの連中に負けないように、
はい、
阿部隆選手なんか、まあ、何言ってるか分かんないんであんま気にしないっすよっていうの
は
言ってましたよ何言ってるかよく分かんないっすよねって言ってましたが、まあ、それぐらいの感じの方がいいんじゃないですか、きっとね。
あ、ね、そうなん
ですかね。まあでも楽しみですね、
本当に
ね。
はい、
ぜひ、
はい、
いい結果が出るように祈ってますんで、
はい。ありがとうございます。
はい、ということで、青柳選手でした、はい。ありがとうございました。今年から新加入の入部選手です。よろしくお願いします。合宿参加して、入部選手はもう初めから参加されて。
ね、はい、15日から参加させていただきます。
どうですか、1週間。もう間もなく合宿終わりそうですけど。
そうですね。初めての合宿っていうのもいろいろありまして、うん、まあ、僕は大学時代、はい、トラックを中心に、
はい、
やらせていただいてたんですけど、うん、まあ、あの篠野レーシングという伝統あるチームに、
うん、
あの入ることができてチャンスをいただいて、
はい、
これからロード中心の生活になっていくと思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱりそのチャンスをいただいたからには、まあ、着実に力をつけて、
うん、
あのその名を汚さないように結果を出していければいいなと
思
って
ます。ですよね。どうですか、チーム合流して結構すんなり馴染めました。
そうですね、これ馴染んだと言っていいのかわからないですけど、うん、皆さん優しくて、
あ、本当、
まあ、もう2日3日あたりから、
うん、
だいぶ打ち解けた。
そうか、あの、はい、畑中選手のブログで見ましたよ、はい、あのバナナボートかなんか乗り行った。
そうですね、
でしょ、
まあ、昨日ですかね、
うん、
あの一応回復日中日ということで、
はい、
まあ軽く自転車乗りまして、
うんうん、
まあ、時間があったので、
うんうん、
チームドラゴン結成され
て、なるほど、
はい、海に行こうということ で、
うんうん、
はい、
で乗ってきたんですね。
乗ってきましたね。
そういう意味ではいい具合にチームに馴染めてるなっていう感じがするので。
そうですね、多分、まあ、まあ、僕は調子乗らな、乗りすぎたらダメなんですけど。
そうかそうか、
ほどほどに、
まあ、そうか、はい、でもどうですか練習は。とりあえず、まあ、シーズン初めの練習なんでそこまで強度は上がってないと思うんですけど。
そうですね、もう完全に今までそういうきっちりしとしたロード練習っていうんですか、うん、時間決めて、うん、メニュー決めてっていう練習をしたことがなくて、うん、そういう部分がすごく完備されてて、うん、もうスケジュールが決まっているので、まあ、すごく計画的にといいますか、
うん、
まあ、自分の調子を上げていくのにもこう読んでいけるので、
うんうん、
あ、調子を上げやすい、
はいはいはい、
しかもやっぱりまだ今シーズン入る前で、うん、皆さんも本調子じゃなくて、うん、まあ、それに若干救われてる部分もあるというか、僕はまだまだ力不足なので、
はい、やっぱそれを感じますか。
そうですね、もう本調子じゃない方々と、僕は一応もう緊張というのと、まあ、今年からっていう初めての世界っていうのもあって結構練習してきたつもりなんですけど、うんうん、それで もう力差で依然というか、
あ、本当、
まあ、もう レベルが違うなと感じるので。
あ、そうなんだ、
はい、感じる部分がやっぱり多いので、
うん、
その部分でこれはもうもっと力つけていかないと。
そうか、
ダメだなと。
大学時代はロードはほとんど走られてないんですか。高校時代は結構走られてますよね。そうですね、
高校時代はやっぱロード練習が基本で。
あ、そうなんだ。
まあ奈良県の新生小学
校というと、うんうん、もう名門ですもんね。
まあはい、まあそうかもしれないですけど、うん、まあ、山が中心で毎日山ばっかり走ってて、うん、ロード中心でやってたので、まあ、自然と走れたといいますか、
うん、
そういう感じだったんですけど、大学に入るとやっぱり東京に、うん、早稲田大学が東京にあるんで、やっぱ須永とかと比べると街な感じがありまして、
うん、
やっぱ信号も多くて
練習、練習がね、
そうですね、練習環境、まあ、強くなる人はどこでも強くなると思うんですけど、うんうん、でやっぱり地形によってトラック選手になりやすい、
うん、
ローズ選手になりやすいっていうのがあると思うんですけど、
うんうん
うん、まあ、完全に僕が入った時点でその先輩方の環境や、
うん、
まあ、自分のチームメイト、同級生とかの環境的にも、うん、まあ、長距離の選手は少なかったんです
ね。あ、そうなんだ、
はい、短距離の選手が多くて。
そうかそうか、
はい、なので、まあ、僕も父親がフレームを作ってまして、
うん、
まあ、KD 選手のフレームを手掛けてるんですけども。
あ、そうなんですか。
自転車を始めたのはそういうきっかけっていうのもあるんですけど、うん、
あ、
だからやっぱ KD 選手っていうのは身近、すごく身近な、
うん、うん、
僕の中で位置づけにあって、
はいはいはい、
やっぱ自分なりたいなという自分もあったんですよね、
うん、
だからそういう、まあ、思いもありまして、うん、大学はトラック中心で、
うん、
やっぱりスプリントとかが僕全然なかったので、
うん、
スピードスプリントをつけないとやっぱ大学は勝負ができないという のを実感したので、
うんうん、
まあ、トラックの方中心で、
うん、
そういったスプリントスピードっていうのをつけて勝負できる選手になりたいなと思いまして、まあ、ポイントレースっていうのを中心に、
うんうんうんうん、
ポイントレースやっぱ楽しくて、これで勝ちたいなという気持ちが強くなり
ました
。
ああ、そうなんだ。
そうですね、ポイントトラックの、うん、長距離中心の練習を積んで、
うん、
まあ、ウェイトなどいろいろしてと、
うん、
いう感じで、ロード練習もするんですけど、
はい、
トラックのためのロード練習みたいな感じの、自分の中ではそういう気持ち
があっていまして、うん、でやられたんですね。
そうですね、
うんうんうん、
トラック長くてもポイントレース40キロで、
うん、
まあ、余裕で1時間を切るので、
うん、
やっぱ長距離のロードレースとなると、
うん、
まあ、5時間ぐらい行くじゃないですか、
はいはい、
そういう体作りっていうのは根本的にあまりやってなかったので。
そうか、
はい、
じゃあある意味ロードに関しては4年間ブランクがあるっていうのもおかしいけど、
はい、
やっぱそういう感覚に
近いんだ。そうですね、正直な話、ロード、長距離ロードを意識した練習っていうのはしたことはほとんどないですね。
そうか、
はい、
なるほどね、はい、じゃあ今からやっぱりそこを徐々に
変えていって
ってことですね、
はい、でもまあ苦手だったわけではないので、
うんうん、
まあ、練習すればやっぱ大体ちょっとずつでも力ついていくかなと思っているので。
でもあれですよね、もともとその奈良の山の中走ってて。
そうですね、
はい、上りはもともと行けたんでしょ、
高校時代。上りと TT が得意でした、
高校は。あ、上りと TT もなんだ、はい、じゃあもともとそのなんとかな、スプリントじゃないけどスピードは、
スピードというんですか、まあ、うん、こう T TT というか、まあ、小貫選手、3キロの選手だったんですけど、うんうんうん、ある程度スピードはあったんじゃないかなと思うんですけど、それでも高校時代、まあ、トラックの200のハロンのタイムはもう12秒切ることはもう絶対にできなくて、
うんうんうん、
まあ、スプリントは完全になくて、
あ、
ま
あ、そういうことか、だから、
はい、ゴール勝負はできないっていう状態でした。
そうか、だから瞬発のスピードはないけど、はい、高出力をずっと出すっていうか、
そう、
ね、ある一定のスピードを維持するっていうのは、
はい、
得意なの
はある程度、はい、あの時代の中ではまだ上の方だったんじゃないかなとは自分で思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうか、
はい、
だからそういう意味ではそういう特徴をロードでうまく活かせるといいですね。
そうですね、もう完全に大学に入ってその足が真逆になって、
うん、
上りを上らなくなったので上りが苦手になって、
うん、
で TT 力が若干落ちて、その代わりにスプリントがついたっていう、
うん、そうなんだ、
ありまして、
へえ、
まあ、高校時代は12秒切れなかったんですけど、うんうん、まあ、大学入って11.3ぐらいまでは出るようになったので、
うんうんうん、
スプリントはついたかなと。
そうか。
いう感じですね。
そういう感じだったら、はい、あ、意外と上りもしっかり練習すれば。はい、
そうですね。
そんなに苦手意識はないんでしょ。
苦手意識はないですね。
うん、
はい、やっぱり今の時点ではまだ自分の中ではまだまだ力不足だとは思ってるんですけど、
うんうんうん、
練習したら必ずいけると思ってますので、
うん
う
ん、
むしろそう思ってなかったらこの場にはいない。
まあそうですよね、
はい。
実際に島野さんから話があったのっていつ頃だったの？
国体ですね。
あ、国体なんだ。
はい、
山口県の？
山口県の国体で、
うん、
僕その野寺さんという方はもう知ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、到底そのお話をしたこともなく、
うん、
まあ、国体いつも毎年出てるんですけど、
はいはい、
国体会場にいると、まあ、野寺さんがいらっしゃって、
うんうん、
野寺さんだと思いながら見てて、まあ、すごいオーラを感じてたんですけど、
うんうん、
まあ、そういう感じで普通に試合をこなしてて、僕の奈良県団体はね、競争で、うん、一応今年3連覇をすることができまして、まあ、その3連覇目がかかった大会だったんですけど、その、まあ、団体の決勝が終わって、
うんうん、
ベンチに帰ってくると野寺さんがいらっしゃって、
ああそうなんだ、
はい、
ああじゃあ豊富競輪場か、
そうですね、
会場はね、はい、あそこでの話、
そこで、
うん、
僕は直接初めてお話しさせていただいて、うん、そのトラックのスピードを生かして、
うん、
まあ、労働に選手としてそういう選手を探しているというお話をいただいて、まあ、すごく嬉しくて、まあ、いろいろ考えたんですけど、ちょっと頑張ってみようかなという気持ち
で、それまあでもね、トラックやられてたから、そのわどうしようっていうあれはなかったんですか？
もちろんそれは、はい、
やっぱ多少不安はね、
しかも島のレーシングっていうので、うん、これ僕がいて大丈夫かっていうのはもちろんありますよね。
うんうん、
まあ、その中でもまあ挑戦したいっていう自分もいて、
うんうん、
まあ、いろいろな思いが、複雑な思いがこう混ざり合って、
うん、はいは、
まあ、ちょっと考えたんですけど、
うん、
まあ、1週間ぐらい考えたと思うんですけど、ちょっとやれるとこまで上を目指してみよう
と、うんうん、やってみよう、
はい、絶対後で後悔するんじゃないかと思ったので、不安もいっぱいながらも、
うん、
そういう決意をして、
そうか、
はい、ここに入らせていただき
ます。なるほどね。そうか、お父さんがフレーム作られてるっていうのは、ご家族的には理解は？
そうですね、やっぱり父親は自転車作ってて、
うんうんうん、
まあ、その競技用の自転車作ってるので、うん、自転車競技というものに関心は高いというのはありまして、うんうんうん、まあ、今までは父親のフレームに乗って、
はい、
僕としてはやっぱりいろいろ大学も行かせていただいて、いろいろ支えていただいたので、親父のフレームでまあ試合勝って喜ばしたいなっていうのがあったんですよね。
うんうんうん、
まあ、もちろん島のレーシングに入るとそういう自分の自転車って今まで乗らないんですけど、逆に言うと今までそれしか乗ってきてないんですよね。だから世界が広がると言いますか、いろいろな機材、自転車変わったり、
なるほどね、
っていうのもあって、本当に自分に合った自転車っていうか、
うん、
ポジションなん、例えばポジションなんていつになってもこれが本当に正しいっていうのは分からないじゃないですか、
あんまり。
それと一緒で、
うん、
まあ、そういう乗ったことのない自転車に乗ると、
う
ん、まあ、どうなるのかなとか、素材で乗り心地変わるのかなとか、そういうの僕はあんまり経験したことがないので、
もともとだからあれです、そういうことにはあんまり興味なくて、単純にやっぱ競技が楽しくてやってたっていう感じなんでしょう
か？ そうですね、ヤフレマもちろん興味はあったんですけど、うんうん、興味はあったんですけど、親父以外に使う気は僕の中で全くなかったので、う
ん、なかったんだ、
はい、それで買って喜ぶ顔が見たかったっていう思いで気が強かったので、
そうか、
まあ、違うフレームの乗れよとか言われたことあるんですけど、うんうん、別に無理乗らんでいいぞと言われることあるんですけど、別に無理乗ってませんでしたし、
うんうん、はい、で自分の中でもうそれお父さんのフレーム乗るっていうのは
そうです、
ね、全然その必然というか、
それ以外乗るつもり全くなかったので
、へえー、あそうなんだ、
やっぱりそういう気持ちがで、まあ、高校から自転車競技始めて7年間ずっとやってきたんですけど、うんうん、まあ、ここで一つの僕のターニングポイントといいますか、うんうん、これからもう違う世界に全く入るので、うん、また自分新しい自分を見つけ出して、まあ、いろいろ壁もあると思うんですけど、まあ、それは重々覚悟の上で、
うん、
まあ、やれるとこまでやりきっていきたいなと。
そうですね、はい、そういう意味では本当に、ね、本当に真っさらなところからの挑戦ですね、いろんな意味で、
いろんな意味でそうですね、
ね、
はい、
ならもう、まあ、逆に言うと開き直って思い切ってやるしかないですね。
そうですね、もうやるしかないですよね、
うん、
はい、もちろんやるからには1年目から結果出すつもりでいるので、
うんうんうん、はい、そうか、
やっぱりそのあんまりトラックからロード入ってきて、うん、まあ、そのロード選手になるまで時間かかるよなみたいな感じの周りから思われると、うん、まあ、それはもちろんチームもそれは望んでないですし、そういうなんか甘えを自分の中であれしたくないんですよ、
うんうん、
僕がこう言ってるのは自分でこう自分を守ってるように見えるかもしれないんですけど、別に守ってるつもりはなくて、うん、まあ、客観的に見たら完全にそういう状況で、
うんうん、
まあ、それでも結果を出したら、まあ、それは僕らの中ですごい自信にもなると思いますし、
うんうんうんうん、
そういった意味で、まあ、自分をガンガン追い込んで頑張っていきたいなと思
ってます。そうですね、あの世界的に言うとやっぱ近年トラックで結果出して、
はい、
ロードで結果出してる選手も多いので、
そうですね、
逆に言うと、はい、日本でのロードレースでトラックやる人が少なくなった、
そうですね、
ね、感じがするので、
実業団の方とかだとやっぱり、うん、第三工業の西谷さん
ですよね、森選手
は、はい、やっぱり聞きますけど、うん、
それ以外はね、
トラックを走られる方っていうのはあんまり聞かないので、
う
ん、
ですよね、
はい、
そういう意味ではやっぱね、本当にトラックやってると基礎が違うっていう言い方よくするので、
はい、
そういう意味では非常に楽しみだなと思うんですけど、まあ、でも本当にね、今シーズンいろいろといろんなね、あの難しいところも出てくるかもしれないですけど、
そうですね、
ぜひその持ち前の明るさで、
はい、
チームでムードメーカー畑中選手と2人でなるだろうなって気がするので、
なりたいですね、
ねえ、ぜひ本当にね、あの今シーズン楽しみにしてますね、はい、大暴れしちゃって
ください、はい、こう言っててボロボロになるかもしれないですけど、
いやいや、まあでもね、
当たってくだけど、
ね、そうそう、思い切ったチャレンジをやんないと、はい、本当そういう後悔しますよね、
そうですね、
ぜひ思い切った走りを見せてください、
はい、頑張ります、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、今年から新加入の、野中龍馬選手です、はい、よろしくお願いします、よろしく
お願いします、
まあ、野中選手というと、まあ、もう金谷でね、アグレッシブな走りを去年も見せてくれてましたけど、去年は熊野ですかね、
はい、
熊野ね、最後のステージとか結構上位、
今年、ああ去年ですね、
はい、去年ですよね、
はい、結構何です、9位とか
ですよね、はい、大学生でその、はい、野中選手ってガンガン行くタイプじゃないですか、
どっちかってないか
もしれない、気持ちで負けるってことがあったら、はい、なかなかできないと思うんですけど、
いや結構負けたり
して、そうなんですか、
ああでも上がり下がり激しいかもしれないです、ちょっと、
あ、いけるっていう時には いけるんだ、
あ、スイッチ入ったら、
うん、
はい、結構いけちゃうんですけど、
うん、入らないと入らない
んだ、そうですね、てかもう体調悪いとどんどんもう気持ちももう前に。
あ、そうなの。
はい。
あ、じゃあ、こう、どっちかっていうと、ムラがある。
あ、かなりある方です。
そうか。
はい、
どうなんですか、その、野中選手の得意な走りというか、
はい。
ここが僕、持ち味なんですよっていうのを、改めてあれば。
そうですね、なんか、アタックは、するんですけど、
うん、
今、全然最後まで持って、たことがない、
うん、
なんか持ち味って今言われたらちょっと困るんですけど、
うん、
これからまあそこで
そうか。ぐらいの力つけていきたいなって思う。
あれなんですか、大学の時に監督の黒川監督からは、はい、まあ、こうすりゃいいじゃん、みたいなことは？
あ、そうですね、まあ、特にその、
うん、
なんかどういう、
うん、
どういうところを伸ばせとかそういうのはないんですけど。
あ、ないんだ。逆に、結構自分で考えて、自由にしていく。
そうですね。
あ、そういう感じなんですか。
はい。
うんうんうん、
金は結構、なんか選手の意見でできて、それを監督も、なんかいろいろそこにアドバイス入れたりとか、そういう感じでやってるんで。
そうか。はい、そういう意味では、なんていうか、その自分のここだっていう、その自信を持って言えるところはまだないけどっていう感じなのか。
はい。でも、なんか、あえて言えば、あのプロローグ、なんか、自分でも分かんないですけど、多分結構上位
です
ね。そこかなって思います。
そうか。そのプロ TT とか
TT、長いの遅いんですけど、
短いのは
なんか1キロぐらいの、
うん、
そんなスプリントないんですけど、なんか上位いけるんで、そこだと思います。
そうか。いや、でも、なんていうかな、まあ、国内の UCI レースもとりあえず走られてるから、同じレースを、基本はね、同じレースを走って、まあ、そのアジアのレースとか、ね、ヨーロッパとか加わってくるかもしれないですけど、そういう意味では、不安はそんなにないんじゃないですか。そんなことはない、やっぱり。
そうですね。でも、今までが、その、やっぱ学生レベルの走りしかできたことないんで、その実業団入って、そのエースのために、その集団を、コントロールとか、そういうことがまた加わってくると、めっちゃ不安ですよ。
そうか。
自分ちょっと、まあ、大学でそんな成績残せないんで、実業団ではもっとしっかり、その、結果残せるような走りもしていきたいな
って
。
そうか。
はい。
これさっき畑中選手にインタビューってね、ちらっと聞いたんですけど、
畑
中選手は鈴木真理選手の一押しだったらしいですよ。
ゆずるさんにちょっと聞いたんです
けど。鈴木真理選手がものすごい褒めてたんですよねって畑中選手もさっき言われてたんで、多分その今までの走りの中で、おーって思うところがあったんじゃないですか、人の中で。
なんか、新次さんに一回会った時に、自分が大学1年生の時に、なんか通道北海道に出た時に、なんか上りで、自分なんかゴール、もう上りゴールだと思っちゃって、なんか、そこで、なんかラスト5キロ2号で出て、もがいてい っちゃって、
で、
まあ結局ゴールまだ先だったんですけど、その時のなんかもがきがなんか、印象残ってるみたいな。
おお、そうなんだ。
ってなんか3年になって言われて、
おうおうおうおう、
それなんかすげえ嬉しくて。
そうかそうか。ねえ。
あと合宿一緒に走った時あって、その時も割と調子よくて走れ
て、
そういうところが評価。
そうか。いやでもそういう意味ではやっぱりね、まあ国内のねレース見てるとやっぱりその鹿屋でね、中選手が走ってきた走りっていうのはみんなやっぱ知ってると思うので、そういう意味ではやっぱなんか島野に入ったからってなんか走りが変わってちっちゃくなったなって思われないように。
あ、それはそうですね。
ね、
したくないですね。
ね、今まで通りのやっぱいけるって思った時にはやっぱキレッキレの走りは見せてほしいなって感じは、
あ、そうですね。
野中選手的にその、まあね、入団1年目っていうのもあってなかなかあれでしょうけど、目標とかはあります？
もうとにかく、なんか大学でも、チーム TT で1回勝ったっていうのはあるんですけど、それ以外で勝ったことがなくて、個人の
レ
ースで、
もう
とにかく勝ちたいなって。
そうか。
はい、そうですね、1つ。
合宿に合流して、まだ2日目
?2 日目ですね。
まだ緊張するでしょ。
いや、めっちゃします。
で、監督の部屋なんだ。
そうですね。
それ、すげえ緊張しますよね。選手の部屋行きたいですよね、それ。
いや、行きたい。あんま抜け出すのあれかなと思って。
そうかそうか。あれ合流するん、実際そのちゃんと合流できるのはいつかなぐらいになるんですか。
多分2月半ばとか、
ね。卒論も終わって。
卒論はもう終わった
んです。あ、終わったんだ。
あとテストが。
テストがあるんだ。授業があるんだ。
はい。
じゃあそれ終わってなんだ。
それ終わってから。
そうか。ガーフェンホール。でも、まあ、逆に言うと楽しみですね、それがね。
あ、そうですね。
うん。まあ、でもどうでした今日、その改めて練習に加わられてましたけど。
今日、なんか、うん、自分ちょっと練習できなすぎて、うん、もうめっちゃ不安だったんですけど、うん、なんとか思った以上は走れて、うん、まあそれでも走れてないんですけど、まあ思ってたより走れたんで。
あ、自分が思ってるより走れてたんだ。
そうですね。
そうかそうか。
とりあえずまあ、このまま、
うん、
そうですね、帰っても、
うん、
まあ練習続けてって、
うん、あんまりこう遅れないようにっていう感じなんですね。そうか、ね、特別今日すげえきついなっていう感じもなかったですか。
あの最後だけはちょっときつかったんですけど、最後、畑中さんと引いてるときに、ちょっともう、なんか、距離乗ってなかったんで、
うん、
もう後半でもう足結構動かなくな
って、
基本なんかあの、チーム TT みたいな、
うんうん、やってましたよね。
やった時も意外と普通に
足、あ、いけたんだ。
はい。
そうかそうか。じゃああれですね、まあまあ、あの、なんていうかな、もうチームちゃんと合流できれば、十分その辺は。
あ、そう、
消化できそうですね、なんか。
はい。
うん、いや、でもなんか、楽しみですね。あの、金谷ってずっと国内の J プロツアーも回ってたじゃないですか。
はい。
いろんなレース走ってて、得意なレースっていう。やっぱ、熊野とか。
熊野は、そうですね、結構走れた時はあります。
ですよね。結構熊野は結果出てますよね。
結果は出てないですけど、うん、一応なんか、記憶に留めてもらって、
うん、
てるレースとかはありますね、なんか、うん、はい、
そうか、
そうですね、まあ、北海道も
っていうとやっぱステージレースが好きとか
になるんですかね。でも海外に2回、あの、あ、3回ですかね、
うん、
行ったことあるんですけど、
うん、
あの2回はもうボロボロボロボロで帰ってきちゃって、
うん、
ちょっとその辺はなんですけど、
うん、
でもまあ、あ、でもなんだかんだ、北海道も乾燥したことないですね、そういう
の。あ、そうなんだ。
はい。
そうか、そうか。まあ、でも、なんていうかな、本当に、その、鹿屋で、ね、そのレース臨むのと、やっぱり、島野でレース臨むのって、その、走り方の内容も随分変わってくる。
あ、そうですね。
うん、っていうのもあるからね。きっとそういうので、まあ、でも本当にね、あの、効率的な練習をね、
はい、
その やるチームなので、
はあ、
そういう意味では今よりももっともっと強くなれるんじゃないですかね。
いや、それはもうすごい、そこが楽しみです
ね。
ちょっとですね、なんか学校ある時の練習がちょっと嫌すぎて、
うん、そうなんだ。
合宿は割と、うん、なんか好きなんですけど、結構調子上がる気がして、
うん、ああ、だからそのドーンとその期間集中してできると
そうですね、
いいんだ。うんうん、
なんか学校ある時の、うん、あの練習なんかあんまりなんか調子上がんない
そうか、
はい、
でもそういう意味ではもうね、卒業しちゃえば専念できるじゃないですか。
それがもうめっちゃ嬉しいです。
そうよね、
はい、
楽しみですよね、
はい、
でそれでもう集中できれば集中できるタイプなんだ。集中その環境的に、
あ、そうですね、合宿とかだともう、うん、まあ、練習嫌でも出なきゃいけないですし、うんうんうん、なんかそれでなんか結構距離乗ったら結構調子上がることがあるんです。
あるんだ、はい、へえ。
なんで、まあ、それがすごい楽しみです。
そうか、じゃあ本当に早くね、チーム合流して、
はい、そうですね、
ね、あのまたチームの雰囲気にも馴染んで、
はい、
で今シーズンまた本当島野の一員としていい走りを見せて、
はい、
ね、見せてもらえるように、
はい、
あの期待してますん
で。ありがとうございます。
ぜひ、
はい、
あの野中君らしい走りをね、
あ、
またレースで見せてもらえたらと思っております。
頑張ります。
はい、ということで、はい、ね、ちょっと遅くなっちゃいましたが、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、 4人の選手の方の、うん、インタビューでございました。
はい、
はい、
どうでしたか。
あのね、
うん、
まあ、前回もちらっと言いましたけど、うん、なんて言うんだろう、前はね、
うん、
前もこういうことあったじゃないですか、
うんうん
う
ん、
こういう形でのインタビューって、うん、特にその、うん、年の初めっていうのは、うん、シーズンの初めか、
うん、
のインタビューってこうなんて言うんだろう、初々しさとかね、
うん、
そういう方が若さとかね、
うん、
そういうのが目立ってた気がするんだけど、
うん、
今年のインタビューは、
うん、
みんななんかすごい大人だなっていう感じがする。
ああ、なるほどね、
うん、
やっぱそのベテラン選手がいなくなったというところもあるのかな、
うん、
そのチームを自分たちが支えないとっていう思いは強くなってるかもしれないね。
その責任感というか、
うんうんうん、
ね、
うん、
プレッシャーというか、
うんうん、
そういうのが現れているのかなっていう気はしてます、
うん、そうですね、まあ、はい、青柳選手は今年からヨーロッパ、
うん、
阿部隆選手はまあ昨年に引き続き3年目。
はい。
ということで、まあね、あの、青柳選手は意外と向こうのレース走った経験があるんだね。
おお、はいはい。
ね、
そうですね。
驚きでしたというか、
うん。
まあそういう意味では、改めて、で、英語もちょっとできるっていうから。
英語がね、
ね、
一番好きだっていう、うん、学生時代。
うん。
うん。
で、阿部隆選手は、コミュニケーションどうって言ったら、ダメですね、って言うから。
まあ、もともとね。
いや、でもそれで平気だっていうのがすごいところだと思うんだよね。
うん。
で、やっぱ向こうの選手相手にも、やっぱ、こう、噛みついていけるぐらいの感じはあるんだよね、話聞くと。
うんうん。
そういうのは、ある意味でいい言う通りなんだと思うんだけど、うん、1年目からその状態で青柳選手がいけるっていうのは、非常に頼もしいね、と思ってね。
ああ、そうですね、うん。英語がわかるってちょっと羨ましいですよね。
そうだね。
私たちにとって。
うん、うん。
まあ多分、倍は生きてるはず、
うん、
倍近く、
うん、
倍超えてんのかな、ぐらい生きてるはずなのに、
うん、
未だに英語わかんないもん。
ね、で、うん、英語喋れればそこからの派生で結構いろんな言葉は覚えられるっていう話は聞くもんね。
聞きますよね、
うん、
なんか語学ってそんなもんだみたいな話ね、うんう
んうん、そういう意味では早くアジャストできるんじゃないですか
ね。
うん、楽しみですよ。
ちょっと楽ですよね、
うん、
うんうん
ですね。
はい。
それと、あとは、入部選手。
はい。
まあ、堂々たるもんでしょ、なんか。
うんうんうん。
で、インタビューカットしてないよね。お父さんのフレームの話。
あ、ありました。はい。
あったでしょ。なんか、なかなか若いのに。
うん。
俺なら、他のフレーム乗るなって思いながら聞いてましたけど。聞いてましたけど、親父のフレーム以外乗る頭全然なかったですね、っていうのが。うんうんうん、まあ、ものすごい、この、なんだ、できた子だなぁと思いながら。
まあ、ね、選手として、うん、学生の時から走るのってやっぱり大変ってね、
うん、
家族とか周りの方の協力が、
うん、
結構大きいという話はよく聞くのでね、
うん、
その辺のやっぱり絆とかっていうこともあるんじゃないんです
か。まあ、自転車一家っていうことなんだろうね。
うん、うん。
うん、まあでも、そのトラックからロードへの転向ですが、
ええ、
まあ先輩としてはね、
はい、
加納選手なんかが、トラックからの転向組でしたよね。
はい、ほうほうほう。
加納選手はインタビューのたびに僕はトラックでまずは、
うん、
島野さんから誘われたんですって言ってたから、
はいはい、
でもそこから山岳王になるわけだからね、何がどうなるかわかんない
ね。わかんないね。
うん、だからいい、でも、畑中選手なんかに聞くと、
うんうん、
スピードマンなんだけど、
うん、
こんだけ登れたらいいんじゃないですかみたいなね、
うん、
ことは言われていたので、結構、スプリンターっていうことではないみたいですね。
うん、
話聞くと、
うん。
トラック出身だからスプリンターなのかなって思ったのよ。体型的にも。
ええ。
でもね、皆さんに聞くと、スプリンターって感じじゃないかも。知れないかなみたいな感じだった。
うん。
うん。
だから、もしかしたら、その、スピードっていうか、勢いを、馬力を生かし って、うん、その勢いで山を登っていくタイプとかいうこともありえますよね。
短い坂をぐっとパワーで押し切っちゃうタイプかもしんないし、まあでもスプリンターとして開花するかもしんないし、
うん、
それこそ加納選手みたいに、
うん、
登攀でね、
うん、
その能力発揮するかもしれないし、
はいはい、
まあいずれにしても今からっていうことでしょうから、
未知数
ロードに対してはね、
ですね、そこが楽しみですね、ま
あ、でも高校時代は沖縄で2位だったりするんだよね、だからロードの適性も十分ある選手だと思うので、うんうんうん、まあそのあたりどのくらい、
はい、
そのロードの能力をチームとして引き出せるのか、
うん、
というのがテーマかなという感じはしますけどね。
はいはい。
まあでもあのインタビュー聞いてもらったらわかると思うけど、かなりチームに馴染んでるんですよ、もう。
うんうんうん。
だからまあね、関西エリアの選手はそういう意味では人見知りはあんまりないからね。
うん。
あ、これは大丈夫だろうなっていう感じはしましたけど、それに比べて野中選手は、
はい、
まあこれは先週も言いましたけど、
ええ、
この日に合流したような感じなので、
うん、
あのこれインタビューで俺カットし忘れてないよね。あのかなりカットしてるんですよ、野中選手のインタビューって、
はい、うん。
っていうのがインタビューしてたんだけど、なんかそのうち相談受けてるみたいな感じになってきて、僕大丈夫なんでしょうかみたいな雰囲気になってきて、いや大丈夫だって野中くんみたいな。
それ聞く相手を間違ってるでしょ。
そうなんだよ、間違ってるけど、うんうん、なんかやっぱちょっと弱気になったんだと思うんだよ。でなんかそういう雰囲気になったんだよ。だからものすごいね、後で聞くと、
うん、
俺が偉そうなこと言ってるので、そこ全部カットしたはずなんですよ。
偉そうなこと言ったんだ。
もう絶対流せないくらい偉そうなこと。いやいや大丈夫だってそんなっていうね。
何も分かりゃしないのにね。
そう。いやあのね、だからこのインタビューの中には入ってないと思うんですけど、
はい、
なんで野中が島のレーシングに入ったんだみたいなことを言われてるんじゃないかと思って、心配なんですよって言うのよ。
ご本人が？
そう。
ああそんなことないですよ。
でしょ？
うん、
いやだってまあその勝ちはないけど。
うん、
でも積極的にレースするっていう意味では、
うん、
ファンのちょっと目の肥えたファンの人はみんな知ってるよね、
うん、
野中龍馬ってね、
うんうんうん、
だから大丈夫だってっていう話をしたのよ。
私たちなんか特にさ、うん、レース会場が遠いこともあって、アンダーのレースとかってほとんど見れないんですよね。移動の時間が長いから早く出なきゃいけないとか、
うん、
もうギリギリに着いちゃうとか、
うんうん、
そういうことが多いから、本当申し訳ないんだけど、アンダーのレースとか女子のレースとか、なかなか見る機会が、時間がなくって、うんうん、そんな私たちでも野中選手はちゃんと名前は知ってましたよ。
でよね。だからレース積極的に動かしてるっていうのをみんな知ってると思いますよ、みたいな話をしたのよ。
うん、
でもやっぱだからまあ合宿2日目だからね、言っても2日目の夜ですよこれ、
はい、
やっぱ野中選手的には部屋も監督の部屋だし不安をぶちまけれる人がいなかったんだと思うんだよ。
あ、
そんでどうなんでしょう僕なんかみたいなこと言うから、
うん、
ものすごい偉そうなことを言って励ましたのよ。いやそこ全部カットしたと思うので、もし入ってたらそれはちょっとね、そういう事情があったと思って許してもらえればと、
ま、だからその2日目っていうのがポイントだったんですよね。そうきっと。
いやだからね、
今までのやり方ともきっと違うだろうし、うんうん、そこでちょっとね、
うん
うん、思うところがあったのかもしれない。
いやだからね、
うん、
まあいやみんな知ってると思うよと、ちょっと目の肥えた野中龍馬って名前はね、うんうんうん、
はい、
で島根に入ったからって疑問はないんじゃないのかなっていう。
逆に、
うん、
そのね、数多くの選手が大学生さんだっていっぱいいた中で、
うん、
自分が島野にその、まあ、野中選手自身がその理由、うんうん、はっきりした理由は分からなくっても、うん、島野が野中選手に来てって言ったっていうことを自信持っていいんじゃないかと思いますよ。
だろう、だろう、うん、そうなのよ。だからまあ今はキャプテンやってますけどね、鈴木譲ってキャプテンがいますと。彼はその前にまあ宮田というチームに入ったんだけど、その中でも一番実績がなかったんだと、
うん
う
ん、
いうのは本人も番組でインタビューで言っててね、そんで頑張ってやることで、
うん、
島野のキャプテンになれるわけですよみたいな、
うん、
話を延々したのよ。 だからそこ全部カットしてあるので若干短めになってるかもしれませんけど、私はそういう横柄な私のインタビューがあれば、まあ、ご容赦いただきたいなと思うんですけど、そういうね、だ大丈夫だってみたいな話をずっとしてたんだ。
ああ、そうなんですか。
それくらいやっぱ不安も今一番ね。
うん。
だからその日のもうご、お昼には帰、次の日のお昼には帰んないといけないっていう。
うん、
今回はものすごいちょっとスケジュールがね、野中選手にとっては過密な中で、
ええ、
そのチームに馴染みたいっていうのもあるけど、みたいな、はい、その葛藤の中で撮ったインタビューなのでね。
ええ、
いや、だからまあ思い切ってね、
うん、
レースやったらいいんじゃないのと、
うん、
いうお話はしたんですよ、うん。
はいはい。
だから逆にその、わあなんか島根に入って野中らしくないねっていうのは違うか、うん、と思うからね、
うんうんうん。
やっぱそこは思い切って言っていいんじゃないのっていう話はね。うん、でおかしければやっぱ先輩たちが教えてくれるチームだと思うよみたいなアドバイスをさせていただいたんですよ、
うんうんうん、
なのでものすごい初々しいガチガチな感じでしたけど野中選手まあ同じ中国地方の選手っていうのもあるからね、
うん、
頑張ってほしいという思いもあって、
ええ、
実はカットしてる話がすげえ長いの野中選手1時間くらいあるよ
本当にノーカット版聞いてみたいけど、ね、
あの使えるのがここだけなのよすげえお前何様だよってみんな言われちゃうようなことを言ってるから、
はあ、なるほど
自粛してますそこ。
うーん、
うん、まあでもあの身長も178.9かな、
大きいんですよね、
阿部隆選手と同じぐらいで、
うんうんうん、
タイプ的にも阿部隆タイプなのかなみたいなことはね、
うんうん、
ゆずるキャプテンが言われてたりしたので、
ええ、
あの面白いと思いますよね、うん、まずはやっぱチームで積極的に仕掛ける、うん、一番バッター的なね、
うん、
役割を担うようになるかもしれないな。
そうですよね、
うん
うん、
阿部隆選手以来やっぱその逃げ専門みたいな選手はね、
はい、
いなかったから、うんうん、まあ誰かが逃げに入るけど、
うん、
専門ではなかったからね、うん、そういう意味では野中選手がやっぱり阿部隆選手と共に、
ええ、
うわこいつ逃がしちゃうとめんどくせえなって選手になれば、
うん、
チームとしての幅も広がってくるかなっていう気がしますね。
はい、
まあなんつってもね、野中選手あの笑顔が爽やか、
うん、
笑顔の爽やか具合で言うと平塚選手と張ってるね。
おー、生で見たいですね。
あ、ものすごい、あの、いい感じだよ。
うん、
ただ走ってる姿がね、まあこれクリラジ的な、打ち手的なギャグなんだけど、
はい、
走ってる姿がミュールショーみたいなんだよね。なんか似てんのよ、フォームとか。
あ、そうなんですか。
うん、だからあれって一瞬思うのよ。だから、いや、これ、カノヤの時代もちょっと思ってたんだよね。
うん、
より一層。カノヤってジャージ黄色だったじゃん。
ええー、はい。
でも、あれって思ってたのよ。
うん、
改めて見たけど、やっぱあれって思うね、と思って。くらい、まあ似てるというかね。
うんうんう
ん。そんな感じですよ。細、まあ細いというか。
うん、うん。
うん、いい、体つきがいいからね、パンチャーになれば本当にいい選手になってほしいなっていう思いがしますね。
うんうん、はいはい。
うん、まあ一回スイッチが入っちゃうと、
うん、
どうもイケイケになるみたいだから。
ほう。
スイッチが入るまでがちょっとこう、
うん、
弱気なところがまだあるみたいですけどね。
ああ、いやいやいや。
これ自信がついてくるとどんどん変わっていくと思いますからね、うん、選手も。
そうですね、うん。まあ最初だからね。
うん。
うんうん。今から。
まあ温かく見守っていただいて。でもやっぱりあのなんていうの、島野の厳しい練習をね、
はい、
まだが合流できてないのかな、学校の関係があるので。
そうですよね、うん、
もうちょい後で合流して、そこからはやっぱり、
うん、
あのきっちり厳しいトレーニングもこなしていくと思いますから、どうなるかなですよね。
この1年の成長がとっても楽しみですよね。
ですね。それと、うん、あの前半戦の熊野、
はい、
これが非常に楽しみですよ。
うんうんうん。
あの、1キロぐらいの TT が意外と得意だったんだっていうのが、
ほう、
自分でも驚いてましたね、野中選手。
うん、うん
うん。意外と得意みたいなんですよね、そこって言ってました。
うん。
だからそういう意味では、あの、熊野は相性がいいのでね、
うん、
楽しみだなと思ってますけどね。
うん、ええー。
はい。
はい。
まあそんなことで、
うん、
これで選手皆さんのインタビューでございましたので、
はい、
まあ、ぜひね、今後の活動を注意していただきたいなというふうに思うんですが、
うん、はい、
若手お二人のブログがね、まだホームページの方に、
そうなんですよ、それ聞こうと思ってた。
これね、もうちょいかかるみたいです。もうちょいです。
あ、そうなんだ、うん、もう楽しみに知ってるんですよ、
うん、
どういうキャラなのかっていうのがさ、
うん、
ブログってちょっと分か るじゃない、
うんうんうん、
うんうん、その言い回しだったりとかさ、うん、思ってることとかさ、うん、だから早く読みたいです
でしょ、もう少しですね、もう、ま、今月いっぱいまではかからないはずです。
あ、そう、
はい、
うん、
で多分公開されると思いますんで、まあそちらの方でね、うん、この新人2人も、
はい、
成長を見守っていただければと、いうふうに思いますね。
はい。
はい。
関係者さん、頑張ってくださいと。
ですね。
待ってます。
はい。
はい。
来週あたり、野寺監督にお話をお伺いしてみてもいいかな。
うん、ああ、お聞きしたいですね。
うん。うん、あ、で、ですね、この番組なんですけど、
はい、
シーズンオフの間は、だいたい2週間に1回の収録にしようと。
はい。
で、シーズンに入ってレースが続ければ、まあね、週1で。定期更新にしていこうかなとは思ってるんですが。
あ、はい。
うん。まあ、まだシーズン入ってないので、
ええ、
来週になるか再来週になるかはちょっと今から相談してみますが、うん、まあ、野寺監督のね、まあみんなを見て、この新しいチームを見て、どう思うのかみたいなのを次回 お伺いしたいですね。
あ、それとそうそう、今年から更新日変わってないですか？
あ、変わりました。
ですよね。
前回からね。
ええ。
水曜日更新。
水曜日の更新。
はい。
なるほど。
火曜日に収録して水曜日に更新するという形になりますんで。
ええー。
はい。
はい。
その辺、よろしくお願いします。
はい。
はい。
わかりました。ということで、
うん、
じゃあ今後もですね、うん、まだシーズンオフっていうことだから、じゃあ2週間に1回ぐらいになっちゃうんですか？
そうですね。うん。
うん。まあ、かもしれませんけど、
この時期に選手も聞かれてもね、別に練習してるだけだもんねっていうのもあるからね。
いや、だって私はいっぱい聞きたいもん。
いや、聞きたいことあるんだけど、まあ、シーズン入る時だからね、
うん、
集中して入ってもらいたいので、まあ、そういう意味ではちょっと2週間に1回ぐらいになるかなと思ってます。うん、まあ、シーズン入れば毎週お届けできるかなとも思いますんで、まあ、ぜひと。
はい。
いうことですね。
はい。わかりました。ということで、お届けいたしました。島のロードトゥーザドリームでした。お届けしたのはコロンと、
BJ でした。